まずネギのプレゼンに入る前に私の方から一つご説明申し上げる事項ございます。手前どもは昨年ティッピングポイントを買収しまし、いたしましたが、2016年第3四半期までは暫定的な会計処理を行い、のれんを含めた焼却等とですね、ストック資産の債務の確定は第4四半期に確定いたしました。先にご案内の通り、その引き継いだ繰延収益からの2016年分の売上を全て第4四半期にまとめて計上するという会計処理を、行っております。しかしながら企業結合のルールにより今期比較する昨年度実績はすでに開示した各四半期の数値ではなくですね、あたかもティッピングポイントの買収時からその取得資産の債務が確定していたかのごとく2016年3月より、繰延収益の計上やのれんを含めた各種焼却資産の焼却が正しく行われたものとして最終計された数値を前年度実績として用いるよう規定されております。従いまして本日の資料にある昨年度実績第一四半期の数値は昨年、第一四半期に開示した数値ではなくその最終計された数値となっております。で今年各四半期で参照される昨年の数値についてはネギの資料の4ページに対象表を記載申し上げております。念のため申し添えますが昨年度実績の訂正ではございませんで、あくまで今期比較する昨年度の実績が置き換わるというご説明となります。はい、それではただいまよりネギの方から第一四半期のご説明申し上げます。
難しい説明ありがとうございます。これから簡単ですね。これは第一四半期の実績でございます。売上の方は 16% 上、それで営業利益は横ばいとなっております。で原価の方はなぜ 23% 伸びているのは、去年の方は逆にちょっと原価の方が低かったことで、ソフトウェアの資産価ですね、去年の方はちょっと通常より高くて今回は元に戻っていることでございます。ですからまあ比較するのは去年の方がちょっと粗利益高かったことになります。であとはですね、のれん代のことも今回入っております。ですからちょっと下の方行くとですね、こののれん代のデータ分で言うと、プラス 9% ですね、営業利益はプラス 9% 伸びています。であとはプリギャップの方はプラス 18% で、為替の影響についてはプラス 17% で伸びています。ちなみに第4四半期去年ですね 21% の伸び率一応我々としては開示したんですけども、今浜田の説明によると、まあ、そこはですねちゃんと今訂正した数字に比較と去年の実質的な伸びは 11% だったんですね。一時的なそのデッパレベルが落とさない限り、そういう意味でここはそれよりちょっと伸び率は高いですね。であとはですね、これはドルだけの数字ですね。どれだったんでしょうか、特に画面ちょっと戻らないですね。地域別の売上、今回は同じ為替レートで見るとこうになってます。全ての地域伸びてます。で去年までは一部このエジアサ地域の方はマイナスになってるんじゃないですかと言ってもらったんですけども、まあ、ちょっとそこはその前の年ですね、中国の売上があったことで、まあ、今回それはないんで、まあ、全ての地域の伸び率プラスになっております。で米国の場合、こんな高い伸び率というと、ティピングポイントの影響が一番大きいですね。ここは、ほとんどティピングポイントの売上がここに計上されていますので。あとはですね、さっきですね、今も、計上利益の方がなぜマイナスになっちゃったのは、それは為替の差損ですね。後ほど、その際にも出てまいります。売上の方は、為替の影響が比較的に小さいですね。まあ、これは前年同じ為替レートで伸びしそうなっているのか、まあ、ここはまだティッピングポイントの影響もありますから、これ例えば下半期に入ると多分この辺ちょっと下がってきて、まあ、最終的に 10% 表のレベルでいくじゃないかなと思っています。でセグメント別の売上、残念ながらですね、日本以外全てコンジューマーの方マイナスです。特に金額的にちょっと影響のある北米ですね、これマイナス 14% でございます。で一方企業向けは全てプラスですね。ここは前の四半期前の四半期そうだったんですけども、 ちょっと今のところは流れ変わっておりません。企業の方は伸び率は高くて、法人向けは苦戦しています。で、今回これ新しいスタイルになります。今までは我々いろんなクラウドとかリクルマイントの開示してきたんですけれども、やっぱりちょっと分かりにくい点もありまして、もうちょっと比較しやすくしたのは今回は、とりあえずグロスの売上そのまま開示します。で、今度為替のレートもですね、1年前あの為替の影響抜きですね。で、金額的にもまあ大体縦線は同じですから、これユーザー、これハイブリッドインフラストラクチャープロテクションというのは、我々として今クラウド関連のセキュリティ製品とあとネットワーク関連ですね、の組み合わせですね。で、考え方としては、あのクラウドとネットワークセキュリティの正解というのはインフラストラクチャーの方が多くて、で、もう一つですね、この右側にあるのはユーザープロテクション、これ端末側ですね。で、ほとんどこれはあの物理的なお客さん自分のオフィスの中に持ってるパソコンかサーバーですね。で、ここはあのネットワークかクラウドの世界ですね。で、ここはやっぱり伸び率高いんですね。この四半期、第一四半期は去年より2倍になってますね。 116%。 で、ここはティッピングポイントの売上のあの上が大きいんですけれども、それ除いてもあの我々としてはトレンマイクロの自分で開発したもの、ディープセキュリティ、ディープディスカみたいな製品も、35% ぐらいの伸び率をキープしております。で、この辺はあのもう成熟しちゃった市場ですね、ある意味で。ここは伸び率結構低いんですね。我々としてまだここも伸ばすことはできると思っています。ですから企業向けの売上げ、これから2つに分けて開示する予定でございます。で、ちなみにこの辺ですね、数年前はこれゼロだったんですね。これは会社、数年前はあのウイルス対策会社となったけど、我々としてだいぶ変わってきたことをこれで見えるんじゃないかなと思います。で、それでもう一つですね、この業界になるといろんなこれだけやってるネットワークセキュリティの会社とかね、クラウドセキュリティの会社もあります。で、相当時価総額ついてますけれども、ほとんど赤字の会社ですね。我々としてはここはちゃんと繰り出してます。で、ここはゼロから今四半期ごと100億円規模まで来たんですが、ここはもし赤字であれば会社利益率キープできません。ですから、ここも我々としてはあの適切な利益率を得ておりますし、これから売上伸びるとさらにこの辺の利益率の改善期待できると思います。地域別の売上ですね、ここは特にコメントすることはございません。あの北米のウェイトが上がっているのは、さっき申し上げましたようにティッピングポイント売上がここに入っております。で、次が通行ですね、為替の影響について、ここも特にコメントすることはございません。で、さっき缶詰の話でですね、全体的にどうなっているのか、まあ、このスライドも数試合であんまりトレンドが変わっておりません。あの缶詰の方がちょっとマイナス、まあ、ここはあのプリジアムでプラスですけれども、全体的に、まあ、微減みたいな状況ですね。あるいは横ばいで伸びてるのは企業向けですね、26%、27% の数で推移しています。繰り延べ収益の残高、ここも着実に上がっています。これは繰り延べ収益の地域別の残高です。で、それは処理して、今度経費のですね、経費の方は特に何か目立っていることはございません。でも、一つですね、この辺あの、まあ、株価上がると我々としては株に連動しているあのその報酬ですか、それの費用も上がってしまう、その現象も来てますので、まあ、多少ここは株価上がっちゃった分も入っております。まあ、それでもさっき申し上げましたね、利益率の面でそれを吸収しながら、営業利益を伸ばしております。プリギャークの方も特にコメントすることはありません。キャッシュフローですね。で、今回プラス 80% なんですが、これはね、通常の数字です。去年の方が逆に言うとこの50億円ちょっと低くあったんで、今回は、去年に特殊的なようなことじゃない。もう一つはですね、会社側でももちろん営業利益伸びてるし、あとは売掛金の回収とかですね、在庫の管理の方もちょっとちゃんと 開業して、営業カストルキャッシュを開業しております。従業員ここはほとんど変わってないんですね。でここはちょっと100人ぐらいは去年セールスに来た時こっちサポートに移ってしまいました。でもこれは何か大きな変更ではございません。社内管理 のコアスポールの変更だけで、仕事は同じですから、まあ、サポートの人たち、製図の部門にやってた、今度またサポートに戻っちゃったことをやってます。営業外ですね、一番大きな、ここ、パーソンサポートですよ、ね、これは円高化すると、会社としてどうしても、海外の通貨で持ってる資産の価値減ってしまいますので、そういうことでございます。ハイライト、すでに申し上げましたように、ハイブリッジインフラストラクチャープロテクションは数値を維持しております。で、地域別で見ても、健全に全ての地域の売上伸ばしています。で、ローライトですね、個人向けの、これはあれ、トレンドマイクロだけでも、全てのコンジューマー市場に販売している会社、今のところは、厳しい状況に直面しています。で、あとは為替の差損ですね。まあ、ここはやっぱり為替関東的なものもございますけれども、まあ、最終的に減益のようになっております。予想は進行しておりません。ですから、まあ、同じ売上 12% の、1270円と、あとは営業利益はプラス 9% で来ております。はい、私の方は以上です。ありがとうございます。